皆さんこんにちは。時刻は午後2時を回りました。ナナコウィークエンドプラスのお時間です。この番組はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたします。そして、ここからは、東舞鶴にありますショッピングセンターラポールのセントラルコートの一角、FM 舞鶴のサテライトスタジオより生放送で皆様にお送りしております。ここからは先週も同じく、市内からやってまいりましたラジオミックス京都学生パーソナリティの柴田美智子が担当させていただきます。本日もよろしくお願いします。さて、春もう真っ只中ということですが、今日少し暑いですね。薄いもの、肌着と薄いものを1枚でも過ごせそうな、あの外のお天気となっておりますが、今日もですね、この、セントラルコートでは何かイベントの準備、今日からですね、今日からイベントが、始まっております。その名も母の日ギフト人気コンテストということで、このイベントではですね、当選で10名様に1000円の商品券を申請されるということで、奥様ぜひぜひ参加していただきたいなと思います。このセントラルコートの真ん中、前の方、テレビの横ぐらいですかね、テレビは今ないのかな、真ん中にですね、10通りのコーディネートが、あの奥様がされるような10通りのコーディネートがこうマネキンでポンポンポンと置いてあって、その中から1つ番号を選んで、投票用紙に記入するというイベントです。で、開催期間、コンテストの期間はですね、4月22日土曜日今日から4月28日金曜日1週間ですね、この1週間と5月6日土曜日から5月12日金曜日、この1週間、5月6日から5月12日金曜日までのこの計2週間でコンテストの期間として開催されまして、当選発表期間が5月14日日曜日から5月21日日曜日まで、当選発表されるということです。で、公開抽選日がですね、5月14日日曜日の11時からあって、場所ここセントラルコートで公開抽選日が、指定されているということで、ぜひぜひ、まだちょっと先の話ですが、皆様セントラルコート遊びに来てください。私もまだ10通りのコーディネートちゃんと見れてないので、この後しっかり自分の目で見て番号を一つ記入して投票してみたいなと思います。さあ、それでは皆様にここで1曲お聴きいただきましょう。1曲目は西野カナの This is Love。ウィークエンドプラス、この番組はショッピングセンターラポールのセントラルコートの一角、 FM 舞鶴のサテライトスタジオより皆様に生放送でお送りしております。さて、今日も素敵なゲストをお呼びいたしました。今回紹介するイベントの講師であるこの方です。では自己紹介をお願いします。
はい、皆さんこんにちは、ネイチャーガイド養成講座、講師の荒木でございます。
はい、荒木さんよろしくお願いします。荒木邦夫さんです。はい、今回ですね、早速なんですけれど、まずイベントの紹介から、していただきましょうか。はい、今回ネイチャーガイド初級養成講座受講生募集ということで、どういったものなんでしょうか、これは。
はい、ネイチャーガイドとは自然観察ガイドと、日本語では言いますけども、これは、いろんな、自然を実際に生徒や市民と一緒に観察して回る、そういった団体です。それの養成をする、講座を私たち、講師はやっております。これで14期生を今度お迎えすることになっておりますけれども。
14期生、はい、あ、すごいですね。で、これはということは平成16年に始まって、
はい、そうです、
自然の案内人という素敵なもの、素敵な言葉が始まって、 青葉さんレインジャー隊と商工会議所の、商工会議所が協力して、
はい
はい、行われる講座ですね。で今回ですね、そのネイチャーガイド初級養成講座受講生募集ということで、この実際、開催される日にちは、
はい、はい、5月の16日からですね。母の日済んだ後すぐですけど、
そうですね、はい、このネイチャーガイド初級養成講座はですね、平成29年今年の5月16日火曜日の午後7時から、
はい
はい、開講されるということです。市民や来訪者とウォーキングしながら自然についてガイドをしていただく方、ウォーキングを楽しみながら自然観察をしてみたい方、また動植物などの自然について知識を学びたい方などなど、たくさんの方が来られるといいですね。本当にこれは勉強になるものですね。で、その日から始まって期間というものがありまして、あ、何回も講座があるわけですね。
そうです、
はいはいはい、で5月16日火曜日
から始まって、
はいはい、から来年の3月6日まで、
はい、がそれが初級ですね。
あ、さあ、はいはい、で全33回もの講座が開かれるということで、
はい、
でその中にはフィールドワークとか視察も含んでいるということですか、はい、フィールドワークって例えばどんなことをするんですか。
例えば、まあ、早い話、青葉さんを上がって、うんうん、そこでいろんな草や木、あれから昆虫、そういったものをこう学んで、特にこの頃はお年寄りがね、割にこう時間を持て余している方、うん、そういった方がお見えになってます。僕らはそういった人にお孫さんからおじいちゃんですごいなって言われるように教えていってます。
そうですね。でも私の中で基本お年寄りの方ってすごい知識の塊だなと思っていて、それをさらに知識を深めることができる。
意外にね、自然に関する知識っていうのは意外に少ないんですよ。
あ、持ってらっしゃる方、
はい、
そうなんですね。
例えば、うん、スズメなんかやったらどんなものを食べてどんな巣を作ってどういった色の卵を産むか、そういったことまで教えます。
あ、そんなことまで、
はい、
全然わからないです。すごい、なんか深いところまで知ることができるものなんですね。
もうそれこそ講師は大学の教授もおりますし、
はいはいはい、
それからもうその教授並みのメンバーが揃ってます。
そう、はい、で講師の方が青葉山レンジャー隊、日本野鳥の会、
はい、
日本赤十字社、自然公園指導員ほか、もう頼もしいメンバーが揃ってるわけですね。で、会場なんですけれども、場所がですね、舞鶴市商工観光センターの4階、はい、展示交流室にて、はい、まず5月16日火曜日に行われます。はいはい、で募集人数がですね20名の方で、20歳以上の方対象。
そうですね、
はい、ということですね。で、受講料が年会費1000円ということで、なんともお得な、はい、
これはもう本当にもう僕らはみんなボランティアで講師勤めてますから、
はいはいはい、
それで安いんです
すごいですね。もう1000円ですとてつもない量の知識を、
そうですね、
はい、学ぶことができる、なんともお得な講座となっております。で申し込み方法なんですけど、ではこれは荒木さんの方からご紹介していただいていいですか。
はい、申し込みは、5月10日までに、舞鶴観光センターの方へ、お申し込みいただけたらありがたいと思います。電話は64-6800、舞鶴観光センターまでよろしくお願いします。
はい、でファックスでも良いということですね。はい、ファックスは、65-2666、65-2666、ファックスの方はこちらにお申し込みください。でファックス、はがきでのお申し込みは氏名、振り仮名、住所、電話番号、年齢、職業を 記入の上お申し込みくださいということで、後日ご案内差し上げますということですね、
はい、はい、個人情報は絶対、ま、守りますから。
あ、はい、なるほどなるほど。はい、もう一度申し上げておきますね、ファックスはがきでのお申し込みは、氏名、振り仮名、住所、電話番号、年齢、職業を記入の上お申し込みくださいということで、ネイチャーガイド初級養成講座受講生募集ということで、では募集するにあたって荒木さんから意気込みなんかを聞かせてもらっても大丈夫でしょうか。
うん、講師たちは皆、皆さんが見えるのを楽しみに待っております。本当にね、どう言って教えようかということを一生懸命考えて、だいたい大学ノート一冊分きちっと書いてですね、自分がこう喋る分を、そして待っております。
はい、舞鶴のね、舞鶴ならではの自然、
はい、まあ、私の担当は特に哺乳類、両生類、爬虫類、それと貝類なんですね。
うんうんうんうん、すごい幅広い分野なんですよね、荒木さんの知識の幅がすごいなと思って聞いておりました。はい、ぜひぜひ、ネイチャーガイド初級養成講座受講生、あなたもなってみませんか。
特にですね、はい、レスキューの部門はすごい、うん、講師が来ますから。
そうなんですね、はい、ここでしか聞けないお話が。
そうです。
あ、なるほど。
警察や消防署 の、 講師がそのまま来てくれますので、
じゃあもう本当に貴重なお話を聞けて、はい、知識もつけれて、素晴らしい講座となっておりますので、皆様ぜひぜひ、受講生申し込んでみてくださいね。それではここで、まだまだお聞きしたいところなんですけれど、ここで一曲皆様にお届けしようと思います。2曲目はレディーガガのテレフォン。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに、地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。
ここまでのお時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。ここでお知らせです。舞鶴市の中心に位置する五郎ヶ岳スカイタワー展望台は、舞鶴湾の美しいリアス海岸と舞鶴の市街地を360度一望することができる舞鶴市屈指の絶景ビューポイントです。4月から11月の開館時間は平日が午前9時から午後7時、土曜、日曜、祝祭日は午前9時から午後9時まで、入館は閉館の30分前までです。五郎スカイタワー展望台にぜひお越しください。夕日や夜景も楽しめますよ。さて、七子ウィークエンドプラス、今日はラジオミックス京都学生パーソナリティの柴田美智子が担当しております。そして今日も素敵なゲストにお越しいただいております。今日のゲストは荒木邦夫さんで、ネイチャーガイド初級養成講座の講師であられます。このイベントについて先ほどお話を伺いましたが、これからもっともっと楽しいお話を聞いていこうかなと思っております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ということでね、この、荒木さんはですね、理学博士ということで、生物について何でも知ってるよっていうお方なんですけれど、舞鶴市文化財保護委員会会長だとか、こういろんなね、もう本当に言い切れないぐらいの肩書きをお持ちの方なんですけれど、もうね、生物について聞くとこう何でもね、どんどんポンポンポンポン答えていただけるということなので、何からお伺いしようかなと思うんですけれど、 先ほど打ち合わせでね、話してたカモシカでしたっけ。カモシカについてちょっと教えていただけますか。何も知識がないんですけれど、
カモシカはですね、はい、舞鶴では、10年前から入ってきております。
10年前。
はい、これは福井県の方から入ってきたんですね。
あ、そうなんですね。
今だいたい50頭ぐらい舞鶴におります。
そんなに、はい、あんまり見たことない気がするんですけれど、
まあ、山の中入らないとね、見えませんから。
川とかにはいないんですか。
あ、川はまず出てきません。
あ、そうなんですね。
はい、病気の時は水を飲みに来ますけども、
もう普段はずっと山にいる。
山、あ、で草やそういう水分で生きてますから。
あ、なるほど。山に行くと見られるかもしれないんですね。
そうですね。特に今多いのは、大浦半島。
はいはいはいはいはい。
あの辺り行くと割に見る確率は高いです。
ああ、そうなんですね。カモシカっていうと、口が大きいような動物でしたっけ。カモシカ、くちばしがあるような。
いや、そうでもないんですけどね、ちょっとヤギみたいな感じ。
あ、そうなんです。スケッチブックをね、今日も持ってきてくださってるんですけどあ、これですか。
そうです。
あ、ヤギみたいな感じ。確かに確かに、角が生えてて、
はい、
もうね、素敵なね、絵をねたくさん描かれるんですけれど、私も先ほどね見せてもらったんですけど、こうリスとか色鉛筆で描かれるんですよね。
そうですね。
でもこう生き物ってやっぱり動くものじゃないですか。だからなんだろう、こんなね繊細に描けるもんなんですかね。じっと見つ、何、動かないものだったらじっと見ながら描けるんですけど、はいはい、こんな、これはだって動くものを描いてるわけですよね。
これはね、動物の特徴をしっかり覚えてたらいくらでも描けます。
あ、さすがですね。そう、カモシカだったりリスだったり、それとか、クマ、アナグマとかね、はいはいはい、もうね全部写真に撮ってサイトにアップしたいぐらいなんですけれどまた後でホームページに載せてもらおうかなと思います。はい、ちょっとねラジオで皆さんにこう見ていただくことができないのがすごく残念なんですけれど、また、この後、サイトでねチェックしてみてください。ありがとうございますはい、生き物についてなら何でも知ってるっていうことなんですけれど、以前もねこの FM 舞鶴の番組に荒木さん出ていただいたんですよね。はい、その時はねこうクマについてのお話をね、はい、いろいろされてたと思うんですけれど、舞鶴ってねクマが出るとこう舞鶴市からメールが来るようになってるんですよね。
京都府で一番多いのが舞鶴。
あ、そうなんですか。はい、
日本でも有数ですね、これだけ犬。
ああ、こう熊ってねこう危険なイメージがどうしても私たちあるんですけれど、そのね以前のね番組をこうポッドキャストで聞いてたりすると、なんかこう熊とねお付き合いされてるようなエピソードなんかも聞いたりして、今2代目のその
熊
さんとお付き合いしているということで、お友達感覚でね、
もう本当に、うん、仲良くして、今年はちょっと行けなかったんですけど、去年なんかは冬ごもりをしてる中へ一緒に入れてもらって寝たこともあります。
大丈夫なんですか。
大丈夫です。
すごい。もうでもねこれ本当に荒木さんしかできないことだと思うのであまり皆さん真似しないようにしてほしいんですけれど、まあ、動物も好きだし虫も好き。虫もお好き、
ね。はい、
もう生き物なら何でも、はい、お好きなんですけれども、なんか前の番組ではこう生物は何でもこう病原菌を持っていて、こうむやみやたらに触らない方がいいっていうのを聞いたんですけれど、はい、私結構昔からこう見つけたものは何でも触っちゃうんですよ。あまり良くないんですね、それは。
そうですね、それもですし、人間でもそうですよ。むやみやたらに手触ったらダメですよ。
そうなんですか。やっぱ危険なんですか。なんか
やはり病原菌、人それぞれ持ってますからね。
はいはいはいはい、はい、
うかつに手つないだら えらいことになる可能性もあります。
でそういう研究をされているんですね。
まあ本を読んだり、まあ医者から聞いたりいろんなことしてますから。
なるほど。まあ危険だけどそれでも、ね、動物のことを愛されていらっしゃるということで、なんか私
可愛いですよ。
可愛いんですけどね。でもちょっと怖いかな私は。好きなんですけどね動物。よく動物園とかにも行くんですけれど、なんか一つ疑問に思ったのが、はい、こう人間と動物の友情ってありえるのかなって。でもねクマとお付き合いしているっていうのを聞いて、ね、やっぱりありえるもんなんですかね。
じゃあ犬と付き合えませんか。
あ、確かに。
猫も
確かに。確かに。でも なんかこう別物な気がするんですよね。
それと同じことなんです。ただそれが猫であれば野良猫と付き合えるか付き合えないかという差が出てきますよね。
人間に慣れてるとか慣れてないとか、はいはいはい、そのクマとかだけじゃなくて、何でしょう、こうヘビをペットとしてる人もいますね。
そうそうそうそう。ただヘビをペットっていうのは怖いですよ。あれは病原菌持ってますからね。
なるほど。まあでも本当にこう信頼、ちゃんとこう検査とかいろいろして信頼できるものであれば全然友情はあり得る。
あります。
素晴らしい。私もそうやってね言ってみたいなと思います。なんか昔実家の方にこう猿が出たことがあって家で、でこう屋根の上に登ってこう追い払うのが大変だったんですけれど、猿って賢いですよね。
賢いですよ。
人間と似てますもんね。
人間より賢いところもあります。
あ、そうなんですか。
食べれるものをちゃんと見分けますから。
人間は見分けない時もありますね。そう、猿と仲良くなりたいなと思って、はい、いろいろね考えてました。じゃあ今後ね、いろんな動物とね、はい、関わりが荒木さんあったと思うんですけれど、今後そのいろんな生き物とのこう理想の生活なんてものあったりしますか、具体的に。
まあ、私はもうね常に動物と接触してますから、はいはい、これが理想です。
もう現実に夢が叶った状態なんですね。わー、素晴らしいですね。動物の中でこう今一番身近な動物ってクマですか。やっぱり
もう何でもです。
なるほど。
人間はどっちかというとね付き合いにくい動物ですけど、
ね、逆に動物の方が
寄ってきてくれますから。
純粋ですもんね動物って。
犬なんかでも噛まれたことないです。
本当ですか。
もう抱きしめようが何しようが。
でもこう危険なエピソードなんかもたくさん持ってらっしゃったりするんですよね。
あります
よ、ね、傷跡とかも先ほどね見せていただいたんですけれど、それでもやっぱり動物はお好きですか。
好きですね。
素晴らしいですね。
動物もねその怪我をさそうとは、人間を怪我をさそうとは思ってないんですよ。
ちょっと
びっくりさせるから
警戒しちゃったりして、はい、なるほど。
もう動物の目線でこうテント座ってね、はい、話するとちゃんと答えてくれます。
いやそれがなかなか皆さんできないで困ってるんですけれども、まあちゃんとね知識をつけたらね誰でも仲良くなれると思うんですよね。だから先ほど紹介したこうネイチャーガイド初級養成講座であったり、はい、荒木さんからねいろんな知識をもらって、それでやっと動物と仲良くなれるんだと思うんですよね。ちょっとねまだまだお話をお聞きしたいんですけれども、ここでちょっと1曲皆様にお届けいたします。はい、ということで3曲目はあなたが、ミワであなたがここにいて抱きしめることができるならです。さて、ナナコウィークエンドプラス、この番組はショッピングセンターラポールのセントラルコートの一角 FM 舞鶴のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。さて、もう少し、お話をお伺いしていきたいと思います。本日のゲストは舞鶴市文化財保護委員会会長 そして今回ご紹介する、ネイチャーガイド初級養成講座の講師でもあられます荒木邦雄さんにお話を伺っております。ここからもよろしくお願いします。さあ先ほどお話が盛り上がってたところなんですけれどももう生物なら何でも大好きだということでスケッチブックを見せてもらった時にこう日本の動物がたくさん書いてあってこう海外に行かれたことってないのかなと思ったんですけど海外に行かれたことは、
27カ国くらい行ってます。
すごいすごいいろんなところに飛び回ってるわけですよね。でなんか一昨日までハワイにいたとかっていうお話をお聞きしたんですけど例えばどんなところに行ったんですか。自然あふれるところですか。
そうですね自然のところしか行きませんのでね。
あでいろんな動物を見に行ったんですか。
そうですね動物だけじゃなし人間も見に行きました。
あ人間も生物ですからね
人間がどういったものその土地の人間がねどういったものを食べてるかとか
何かこう衝撃的だったものとか印象に残ってるものとかあったりしますか。
そうですね原住民が食べてるもの同じものを食べてきたんですけどもその中でカブトムシの幼虫を生で食べたりね。
美味しかったですか。
美味しいです甘い、
甘い、はい、味付けが、
いや味付けじゃないしそのまま何もなしで生きてるやつを
そうなんですね、昆虫も食べちゃう、まあ、いろんな国でね虫食べる国ありますもんね、
昔は日本もすごく日本食べたんですよ。
あそうなんですね、
イナゴとかね今でしたら
なるほどなるほど、まあ、
今でもマムシとかアイモも食べますでしょ。
はいはいはいはいはい、はい、食べるところありますもんね。でこう日本にいない動物とかも出会ったりしたんですか。
たくさん出会いますね。
なるほど。危険だったものとかもありますか。
まあ、サソリが靴の中履いてたりとか
大丈夫だったんですか。
大丈夫です。
何かこう噛まれたり、ね、だって毒あるものとかねサソリなんか、ね、毒ありますよ ね、
コブラとかね。
そういう、 こう治療法とかそういう、 こう生物学的なものも勉強したりされてるんですよね。
そうですね。
じゃあ知識があればもう何も怖くないわけですね。
まあそういうことですよね。しっかりその動物はどんな動物かとかそれから治療の仕方はどうすればいいのかっていうことをしっかり覚えておけば。
なるほど。
まだ血清のないものもたくさんありますからね。
なるほど。そうですね、まあ、海外でしか治療できないものも、ね、きっとあったりする。
たくさんあります。
わあ、素晴らしいですね。前までこう学生とはい、お仕事というかこう学生と身近に関わってらっしゃったということで、私先ほどお話ししていて普段からこう、ね、学生と関わりがあるというのでなんだかこうほっと安心したんですけれど学生とこう日本国内でも国外でもいろんなとこ回ったりされてたんですよね、はいはい、こう学生例えば生物学を学んでる学生とかとお話、は
い、もう主にそういう連中多いですね。
でそのお話を
それか、今から生物をやってみたいなっていう手ほどきをしてくれという感じの子もいますね。
お話ししてて楽しいですか。やっぱり
若い子たちはねそれだけ新鮮ですよ。
でなんかお話によると18時間でしたっけもうぶっ通しでおは話してたみたいなことを先ほど聞いたんですけれどそれでもきっとねそのもう語り尽くせないほど、ね、生物学って深いものですよ ね、 すね。なるほどね。じゃあもう18時間話しててもやっぱりもっともっと話したいってなりました。
なりますよ。
そうなん
です。切れないですもん
もう聞いてみたいぐらいなんですけれど私 伏見稲荷大社、はいはい、京都市内の、はいはいはいはい、あそこの近くに住んでいて、はい、こう夜もね夜景とか見にこうちょっと登ったりするんですけど、はい、前行った時にこうイノシシがいて、はいはいはい、すごく怖かったんですよね。でもまああのあまりこうびっくりさせないように静かに行ったんですけれど、イノシシって普段何食べてるんですか？
イノシシはね、うん、普段こう あまり餌のない時はミミズとか、
あ、土の中のもの、
あのいろんな虫の幼虫なんかを食べてます。
へ、
ところがあのこの辺のイノシシは、
あ、舞鶴のイノシシは、
うん、あの贅沢なもんですから、人間の食べるものをそのまま食べてるんですよね。
あ、畑のものとかですか？
人参とかさつまいもとか、
いやー贅沢ですね。あ、じゃあその場所場所によってまた動物によってもその違うわけですね、食べ物。なるほどなるほどなるほどね。あ、じゃあ伏見稲荷、多分その伏見稲荷大社はこう山の中、ね、山に囲まれた場所にあるので、多分土の中のものを食べてたんでしょうね。
多分そうやと思いますけどね、まあ、それでも里へ降りてきて、うん、まあ、残飯を漁ったり、うんうんうん、そういったこともあると思いますよ。
あ、急に突進してきたりっていうこともあるんですか、イノシシって？
あ、もうそれはもう当たり前ですよね。
やっぱそうですよね、脅かしたらダメですよ ね、
あれはね、あのコウモリ傘をパッと広げると飛んで逃げますわ。
コウモリ傘、はあ、びっくりしてですか？
びっくりして、
ちょっと参考にします。なるほどね。まあ、でもあまりこう過激に刺激しない方がいい。
いいですね、あの野生獣は何でもそうです。
あ、なるほどね。ちゃんとこう冷静に歩み寄るっていうか、理解して冷静に行動することが大事なんですね。参考にします。はい、ということで、もうね、もっともっとお話をお聞きしたいんですけれど、ちょっとイベントのね内容をもう一度ここでお伝えしておきますね。今回、この荒木邦夫さんが講師をされるネイチャーガイド初級養成講座が受講生募集ということで、皆さんぜひぜひ受講生になっていただきたいなと思います。開講日が今年の5月16日火曜日の午後7時からとなっておりまして、期間は全体的な期間としては、今年の5月16日火曜日その日から来年の平成30年3月6日火曜日まで全33回の講座で、構成されております。その中にはフィールドワークや視察も含んでおります。講座の時間といたしましては午後7時から午後9時まで、でフィールドワーク視察はまた別の案内があるわけですね。で、会場は舞鶴市商工観光センターの4階展示交流室で行われます。受講料は年会費1000円でとてもお得な講座となっております。そして申し込み方法ですが、5月10日までに、電話で、お申し込みください。電話番号は、舞鶴市商工観光センターで64-6800 となっております。またファックスでも、申し込み可能です。ファックスの場合は 65-2666、 ファックスは 65-2666 となっております。ファックス、はがきでのお申し込みをされる方は氏名、ふりがな、住所、電話番号、年齢、職業を記入の上お申し込みください。ということで、本日もっともっとお話をお伺いしたいところなんですが、たくさん私もちょっとは知識が増えたかなと思います。はい、本日は、ネイチャーガイド初級養成講座の講師であられます、荒木邦夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ナナコウィークエンドプラス、そろそろエンディングのお時間となってしまいました。いや、早かったですね。今日はね、いろんな生物の勉強を私もできてとても嬉しかったです。やっぱりね、これまでいろんな経験をされた方にお話を聞くっていうのは、 もうすごく貴重な経験でございまして、私もねこう年配の方とかにいろんなお話をこれからも聞いていきたいななんて思いました。まあ春新しくこう新学期が始まって、新たな気持ちで私もこのラジオをお届けしてまいります。これからも、どんどん知識を増やして皆様により聞きやすい番組をお届けしていきたいと思っております。それではここでお別れといたしましょう。ナナコウィークエンドプラス、ここまでのお相手はラジオミックス京都学生パーソナリティの柴田美智子がお送りいたしました。それでは皆様ごきげんよう。